こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2030年、すべてが加速する世界に備えよは、ピーター・ディアマンディスとスティーブン・コトラーによる未来予測型のテクノロジー論である。主題は、人工知能センサー、ロボティクス、3D プリンティング、ブロックチェーン、バイオテクノロジー。VR や AR などが個別に進歩するだけでなく、相互に組み合わさることで社会変化の速度を押し上げるという見方にある。本書は単なる新技術カタログではなく、交通、小売、広告、教育、医療、金融、不動産、都市生活などの領域で既存の産業構造や生活習慣がどのように再編されるかを描く。著者たちは楽観的な技術観を基調としながらも、雇用格差、プライバシー、セキュリティといった副作用にも触れる。読者に求められるのは未来を正確に当てることではなく、指数関数的変化と融合の力学を理解し、意思決定の前提を更新することである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、指数関数的成長と技術融合が変化を非線形にする。本書の中心概念は、エクスポネンシャルテクノロジーとコンバージェンスである。前者は、計算能力、データ量、センサー性能、通信速度などが直線的ではなく急速に伸びることで、ある時点を境に社会的な影響が一気に可視化されるという考え方である。後者は、単独では限定的だった技術が組み合わさることで、全く新しいサービスや支持場を生む現象を指す。例えば AI はクラウド安価なセンサー、ロボット、音声認識、画像認識と結びついて初めて移動。医療、教育、消費体験を同時に変えうる。本書が強調するのは、未来予測で重要なのは個別技術の性能表ではなく、複数の進歩が重なるタイミングを読むことだという点である。既存企業が変化を見誤るのは、技術の初期段階を過小評価し、成熟後の組み合わせ効果を想定できないからである。この視点は、2030年を特定の年号としてではなく、加速する変化が社会実装される近未来の象徴として扱うための枠組みになっている。次に、現実空間のデジタル化が消費体験と移動を再設計する。本書では2030年前後の生活像として、物理空間とデジタル空間の境界が薄れる未来が描かれる。スマートフォンの画面を操作する段階から、センサー、音声インターフェース、拡張現実、仮想現実、ウェアラブル機器が連動し、環境そのものが情報を返す段階へ進むという見立てである。これにより、小売や広告は大量配信型から個人の状況に応じた体験設計へ変わる。店舗は商品を並べる場所であるだけでなく、データ、仕様、コミュニティ、物流が統合された接点になる。交通の分野でも、自動運転、電動化、ライドシェア、都市データが組み合わされれば、移動は車を所有する行為から、必要な時に最適化された移動手段を使うサービスへ変化する。本書の特徴は、こうした変化を技術単体の発明としてはなく、時間距離、検索、決済、物流、娯楽が同時に再編される生活インフラの変化として説明する点にある。そのため読者は未来の消費を新製品の登場ではなく、経験の設計原理の変化として理解できる。さらに、産業の境界が崩れ、予測と個別最適化が競争軸になる。本書が扱う産業変化は幅広いが、共通する論点は、産業の境界が曖昧になり、データに基づく予測と個別最適化が競争力の中心になることである。教育では、同じ授業を一斉に提供するモデルから、学習者の理解度や関心に合わせて内容を調整する仕組みへ進む可能性が示される。医療では、症状が出てから治療するだけでなく、遺伝情報、日常データ、画像診断、AI 解析を用いて早期発見や予防へ重心が移る。金融では、ブロックチェーンやデジタル決済が仲介信用契約の在り方を変える。エンターテインメントや広告では、視聴者が受け身でコンテンツを消費するだけでなく、生成、参加、没入の要素が増える。本書の重要性は各業界の未来を別々に予測するのではなく、すべての業界がソフトウェア化、データ化、サービス化の圧力を受けると捉える点にある。企業にとっては、自社の競合を同業他社だけに限定できなくなる。顧客接点、データ処理能力、プラットフォーム設計が業界横断的な優位性を生むからである。そして、豊かさの拡張は新興地域と資源利用の構造を変えるディアマンディスの著作に共通するテーマとして、本書にも技術が希少性を緩和し、より多くの人々に機会を広げるという見方がある。通信太陽光発電、分散型インフラ、モバイル金融、オンライン教育、低コスト医療が普及すれば、従来は地理的条件や資本不足のために市場から取り残されていた地域が経済活動に参加しやすくなる。特に新興国やアフリカの成長可能性は人口増加だけでなく、固定電話や大型インフラを経ずに新しい技術へ移行できる点から論じられる。3D プリンティングや素材技術も製造と物流の前提を変え、 遠くの工場で大量生産して運ぶモデルを部分的に置き換える可能性がある。ただし、本書の楽観性を読む際には、技術が自動的に平等を生むわけではない点も重要である。電力、教育、規制、政治的安定、資本アクセスが不足すれば恩恵は偏る。したがって本書の実践的な読みどころは、豊かさの拡大を単なる理想論としてではなく、コスト低下とアクセス拡大がどの市場を新たに開くかを考える材料として使うことにある。最後に、加速する未来にはプライバシー、雇用、制度設計の課題が伴う。本書は基本的にテクノロジーの可能性を前向きに描くが、重要なのは、その加速が社会的な摩擦も増幅する点である。AI とセンサーが生活に浸透すれば、利便性と引き換えに、個人データの収集、監視、プロファイリングの問題が大きくなる。自動化とロボティクスが進めば、危険な作業や単純作業を減らす一方で、職業の再編や技能の陳腐化が起こる。ブロックチェーンやデジタル金融は取引を効率化しうるが、詐欺、規制の空白、サイバー攻撃のリスクもある。医療や教育の個別最適化もデータの質やアルゴリズムの偏りによって不公平を固定化する可能性がある。本書の価値は、読者に未来を無条件に受け入れさせることではなく、変化の速度に制度、倫理、企業統治、個人の学習が追いつく必要を意識させる点にある。技術の導入判断では、便利さだけでなく、誰がデータを持つのか、失敗したとき誰が責任を負うのか、恩恵から排除される人がいないかを問う必要がある。結論として、本書は、近未来の技術動向を広く把握したいビジネスパーソン経営者、起業家、投資家、政策担当者、研究開発や DX に関わる人に特に向いている、個別の技術解説を深掘りする専門書ではないため、AI やブロックチェーンの実装方法を学ぶ本として読むより、複数技術が市場生活、制度を同時に変える構図をつかむ本として読むと有益である。実務上の利点は、自社の業界だけを見ていては捉えにくい外部からの破壊的変化を意識できることにある。教育、医療、金融、小売、移動、不動産といった異なる領域を横断して考えるため、新規事業や長期戦略の発想を広げやすい。類書と比べた際の特徴は、未来予測を単発のトレンド紹介で終わらせず、指数関数的成長と技術融合という一貫した論理で説明する点である。一方で、著者の楽観的な技術観は批判的に読む必要がある。社会制度、規制、文化的需要、格差の問題は技術だけでは解決しないからである。それでも本書は、2030年前後の変化を体系的に考える入り口として、読みやすさと視野の広さを兼ね備えている。ご支援いただける場合は、ピーター・ディアマンディス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。